その4-1。ネルロとパトラッシュは張り裂けるような悲しい胸を抱いて墓場を立ち去ったが、その帰りゆく小屋さえもなお二人に慰めを与えることをしませんでした。それはこの小さな家の地代が一月遅れになってしまっていたところへ、この悲しい葬式のためにネルロは最後の一銭まで払ってしまったのです。小屋の持ち主というのは靴屋の親父で、世の中に金ほどかわいいものはないと思っている人情知らずでした。彼はネルロの詫び事にも耳をも貸さず、家賃や地代が払えないならその代わり小屋にあるものは鍋から釜から木切れ一つ、石くれ一つに至るまですっかり置いて明日限り立ち退けとむごい宣告を下したのでした。小屋は貧しく小さかったが、ネルロたちはどんなに懐かしい思い出をそこに持っていることでしょう。夏になれば一面にまといついて茂るブドウ、浅間滝、梅雨を含んで彼らに微笑みかける畑の豆の花、彼らのどんな喜びもどんな悲しみもみんな見守っていたこの小屋、どんなに疲れて帰ってきても安らかに居こわせてくれたこの小屋。その晩ネルロとパトラッシュは一晩中日の気のない炉端で灯火もつけず抱き合っていました。めいめい心の中にこの小屋の過ぎ去った日のことを思い起こしながら、やがて一夜が明けました。それはクリスマスの前の日でした。ネルロは震えながら冷え切った両腕で固く犬を抱きしめた。大粒の涙がハラハラと犬の額にかかりました。パトラッシュ、行こうよ。ねえ行こう、僕らはじっとして蹴り出されるまでもない。ねえさあ行こう。二人は悲しげに並んで小屋を出ました。どんな大事なものもどんな懐かしいものもすっかり残して、全くの木の実木のままで、緑色の牛乳車の前を通るとき、パトラッシュはさも切なげに首を垂れてしまいました。ああこれももう二人のものではないのでした。彼らは通い慣れた道をアントワープの方へたどりました。まだ太陽は昇らず、道に沿った大抵の家はまだ戸を閉めていました。町には2、3の人影もありましたが、誰も少年と犬を振り向く人はありません。ネルロはある家の前に来ると立ち止まって、訴えるような目つきで家の中を覗きました。それはおじいさんが元気だった頃よくやってきたことのある人の家でした。もしパンの硬い皮がありましたら犬にやってくださいませんか。これはもう老いぼれている上に昨日のお昼から何にも食べてないのです、とネルロは恐る恐る言いました。すると家の女の人は素早く戸を閉めて、この頃は麦が高くってというようなことをぶつぶつつぶやくのでした。ネルロとパトラッシュは取りつくすべもなく、またとぼとぼと疲れた足を引きずっていきました。町に着いた時にはもう鐘は10時を鳴らしていました。僕が何か売れそうなものを持ってたらパトラッシュにパンを買ってやれるんだが、だがネルロが身につけているものといってはボロボロの着物と汚れた器具だけでした。パトラッシュはネルロの心持ちを悟って、鼻先をネルロの手の内に押し付け、どうか自分のためなら心配してくれるな、何もいらぬからと頼むような様子を見せました。その日の12時には、例の絵の審査の結果が発表されることになっていました。その会場の入り口には、もう大勢の少年が集まっていました。 みんなお父さんやお母さんに連れられていろいろささやき合っているのでした。その群れに入り込んだとき、ネルロの胸は激しく波打って痛いようでした。彼はパトラッシュをしっかりと抱きしめました。やがて町の大鐘が音高く鳴り渡りました。12時になったのです。と同時に玄関のドアが開いて、大勢はときめく胸を押さえながらなだれ込みました。当選の絵は上段に置いてある台の上に飾られることになっていたのです。はっと思った瞬間、ネルロは目がくらみ、頭がぼーっとして、体がくず折れかかりました。ようやく気を沈めて、もう一度その飾られた絵を見ましたが、ああ、それは彼の描いた絵ではありませんでした。やがてよく響き渡る声で当選した絵は、アントワープ生まれの鳩羽主の子、ステファン・キースリングの作であると告げられました。
その4-2。ネルロが気がついたときは、彼は玄関先の石の上に倒れていて、パトラッシュが一生懸命彼を正気づかせようと鼻をすりつけていました。少し離れたところでは、アントワープの少年団が入選した名誉ある友達を大騒ぎをして取り囲みながら、これからその鳩場の家まで威勢よく送っていこうとしているところでした。ネルロはよろよろと立ち上がってパトラッシュをしっかり抱きしめました。ああ、もうダメだパトラッシュ。もう何もかも。ネルロは幾度も倒れそうになるのをようよう踏みこらえました。もうお腹が空ききって辛抱できないほどです。やっぱり村へ引き返すほかはないのです。犬は頭を垂れて従いました。パトラッシュの強い足ももう疲れ果てているのでした。雪はますます降りしきり、厳しい北風が吹きつけました。野原はことに凄まじく、慣れた道を横切るにも、並大抵ではないのでした。やっとの思いで村に近づいたとき、鐘が4つ鳴りました。突然、パトラッシュは立ち止まりました。何か雪の中に嗅ぎつけたものと見え、妙な吠え方をして、くわえ出したのは小さな革袋で、それをネルロに渡しました。ちょうどその近くに小さな十字架像があって、その下にささやかなお灯明があったので、ネルロは気のない様子でその薄明かりに袋を近づけて調べると、古絶という名が書いてあり、中には6000フランという大金の切手が入っていました。これを見るとぼんやりしていた少年の気持ちがシャンとしてきました。彼は早速それを懐に押し込んで、犬を撫でて歩き出しました。パトラッシュも小走りに続きました。ネルロはまっすぐに粉引き小屋へ駆けつけて、入り口の戸を叩きました。開けたのはおかみさんで、目を泣き晴らしていました。アロアもそばにすがりついていました。 ああ、お前さんだったの。かわいそうに。と、おかみさんは涙をこぼしこぼし、優しい声で言いました。でもね、早くお帰りよ。旦那さんが見たらやかましいからね。今夜、うちでは大変な心配事ができたんだよ。旦那さんがさっき馬でお帰りの途中、大金の入った財布を落としてね。今探しにお出かけなすったところなの。あいにくこの雪ではね。もし見つからなかったら、うちは丸つぶれになってしまうんだよ。本当にうちの人が、お前さんに辛くした報いが今来たのですよ。少年は革袋を取り出し、パトラッシュを家の中に呼び入れました。この犬がこのお金を今見つけたんです。とネルロは口早に言いました。どうぞ旦那様にそうおっしゃってください。もうこの犬も老いぼれてきましたから、どうかこの犬だけ宿を貸して飢えないようにしてやってください。お願いです。僕の後を追いますから、どうか優しくなだめてやって。待って、と言う間もなく少年は身をかがめて犬にキスしたかと思うと、素早くドアを閉め、闇の中へ走り去ってしまいました。おかみさんもアロアもあまりの喜びと驚きに言葉も出ませんでした。パトラッシュは閉め込まれた下肢のドアに腹立たしく吠えかかったが、もうダメでした。おかみさんもアロアもネルルのことは気になりましたが、何事も父親が帰ってから、今はせめてパトラッシュだけにもと、お菓子や肉をいっぱい出してきて、一生懸命なだめ、炉端の暖かいところに誘おうとしましたが、それは何の甲斐もありませんでした。パトラッシュは石のようにドアの前に頑張ったまま、見向きもしないのでした。しばらくたって別の入り口から主人の小説がしょんぼり返ってきました。どっかと腰を下ろすと、うめくように言いました。ああ、もうダメだ。提灯をつけて残らず探してみたのだが、もうない。娘に譲る分も何もかもすっかりなくなってしまった。おかみさんは革袋を差し出して事の次第を話しました。聞いているうちに、小説はたまらなくなってブルブル震える体を投げ出し、両手でしっかりと顔を覆ってしまいました。ああ、わしはあの子につらく当たってきた。わしのような人間がどうしてあの子の親切を受けることができようか。と、彼は身もだえしてうめきました。小さなアロアはそれに元気づいて、父のそばへにじり寄り、その美しい巻き毛の頭を父の膝に押し付けながら、お父さん、ネルロはもう家に来てもいいのね。明日呼んでもいいのね。千のように。小説は娘をしっかり抱きしめました。その顔は涙で濡れていました。ああ、そうともそうとも、 明日のクリスマスには呼ぶのだよ。いつでも遊びに来たいときは来てもらうがいい。わしの強欲がこんな罪を作ったので、今神様が懲らしめてくだすったのだ。わしは神様におすがりして、あの子に償いをせねばならぬ。罪滅ぼしをせねばならぬ。
その4の3。アロアは嬉しさのあまり、父親にキスして大きな膝から滑り落ちるか早いか、ドアの方ばかり見守っている犬のもとに駆けていって、今夜パトラッシュにご馳走してやってもいいの？とさも嬉しそうに叫びました。いいともいいとも、うんとご馳走しておやり？と小説は言いました。この老いた頑固な親父さんも、全く心の底から改心してしまったのでした。その夜はクリスマスの前夜ですから、大きな粉引き場の中は目の覚めるように美しく飾り立てられていました。吊るされた線の枝枝、梅もどきの赤い実がたくさんなっている枝の間から、十字架像とホトトギスの形をした置き時計が覗いています。アロアを喜ばせるための紙でこしらえた提灯には灯火がつき、いろいろなおもちゃや目の覚めるような絵紙に包んだおいしいお菓子がいっぱい並んでいます。このクリスマスの飾りをした明るい、楽しい、そして食べ物のたくさんある部屋で、パトラッシュを一番のお客さんにしようと、アロアは一生懸命でした。が、パトラッシュは暖かい炉端へ行こうとも、ごちそうを振り向こうともしませんでした。体は凍え、お腹は空き切っているにもかかわらず、ネルロがいなければ、犬は何にも食べたくもなく、慰められもしないのです。パトラッシュはただ石のようにドアのそばに座り込んで、逃げ道はないかとそればかり狙っているのでした。これを見た小説は言いました。あの子がいないといかんのだな。よしよし、夜が明けたら何はおいてもわしが迎えに行ってやるからな。ああ、パトラッシュのほかに誰がネルロの心を知っていよう。犬を残してただ一人、飢えと悲しみとを覚悟して出て行ったその大々しくも痛ましい心、それはただパトラッシュだけが感じていることなのです。粉引き屋の台所は大変暖かです。炉の中では大きな穂田がパチパチと赤く燃え、隣近所の人々は夕飯のために炙ったガチョウの肉一切れとお酒一杯とにありつくために、かわるがわるやってきます。アロアは明日こそ大好きなネルロと遊べるといううれしさにはしゃぎ回って、その金髪が頭の後ろで踊ってばかりいました。主人の小説は胸がいっぱいになって、涙ぐんだ目で娘に笑いかけながら、どうしたら娘の懐かしがる友達と仲直りができるかと考えています。また、おかみさんは優しい、満足そうな顔つきで、静かに糸車のそばに座りました。置き時計はホトトギスの鳴き声そっくりに時を告げました。その中でパトラッシュは、第一のお客様としていろいろ親切な言葉をかけられても、やはり頑張って動きません。ネルロがいなくては、どんなに楽しみもごちそうもパトラッシュを喜ばすことはできないのです。やがて大きな食卓の上にさまざまなごちそうが並べられ、お客さんたちは席に着きました。部屋の中には喜びの声が満ちて、キリスト降誕の仮装をした大勢の子供がそれぞれ心を込めた贈り物をアロアに送った。 その時でした。今まで隙を狙っていたパトラッシュは、新しく来たお客が思わずドアの掛け金を外した途端、風のように抜け出しました。パトラッシュはその疲れ切った足が続く限り、暗い夜の雪道を走りに走っていきました。ただひたむきにネルロの後を追うばかりです。もしこれが人間であったら、あるいはそのおいしいごちそうと温かい炉端と安楽な眠りとに誘われて止まったかもしれません。が、しかしパトラッシュはこの老いたフランダースの犬は遠い昔を忘れてはいませんでした。あのおじいさんと幼児とが道端の泥溝に行き立った自分を救い上げ、見守ってくれたその遠い昔を。
その4の4。外は吹雪でした。もう10時でしょう。ネルロの足跡は大方消えてしまっているので、匂いを嗅いで足跡をたどっていくパトラッシュの苦心は実に痛ましいようでした。ようやく見つけ出す。すぐ消えている。また探し出す。また見失う。そんなことを100度以上も繰り返しつつ、パトラッシュは走り続けました。その一寸先にも見えない吹雪の夜を、飢えと寒さによろめきながらパトラッシュは、ただ主人を探し出すという一途な愛に支えられて走り続けていくのでした。ネルロの足跡は吹雪にかき消されてはいるものの、とにかくまっすぐにアントワープに向かっていることだけはわかります。パトラッシュがやっとの思いでアントワープの町外れまでたどり着き、それから狭い曲がりくねった道に入った時はもう真夜中を過ぎていました。町の中も真っ暗で、ただところどころ戸の隙間から細い明かりが漏れているだけでした。酔っ払いの歌声がどこかで起こって、そして消えていきました。しんと静まり返った中に、風だけが街灯の高い鉄柱に突き当たって、凄まじい響きを立てるのでした。ネレロの足跡は、この町に入ってから、大勢の通行人の足跡に混じり合い、踏みにじられて、それを拾っていくのは、今までよりもっともっと困難でした。寒さが骨まで染み通り、足は凍った角で傷つきました。しかもパトラッシュは恐ろしいほどの忍耐を持ってネルロの足を嗅ぎ求めていきました。こうして耐えに耐えて、パトラッシュはついに愛する主人の足跡を追って町の中央の旧教寺院の入り口まで登りついたのでした。ああ、ここは一番慕っていたところだと犬は思いました。ネルロが芸術というものに憧れている心持ちはパトラッシュにわからないながら、何か哀れに悲しく、そして神々しく感じられたのでした。大寺院の門は、真夜中の集まりが済んだ後、ドアが閉じていませんでした。門番が、早く帰ってごちそうが食べたかったか、それとも眠くて鍵をかけ損ねて気づかなかったのか、何かそんな手抜かりがあったからでしょう。ドアが半分開けたままになっていて、パトラッシュの求める足跡はそこから点々と白い雪を落として奥へ続いているのでした。そのかすかな白い一筋に導かれて、神々しい静かな堂内の広々とした丸天井の下を通ってまっすぐに聖堂の入り口まで来ると、そこに倒れているネルロを見出しました。パトラッシュはよろめくように駆け寄ってぴったりと顔をすり寄せました。あなたを見捨てるようなそんな不忠者と思わないで、というように。ネルロは低く叫んで身を起こしました。そしてしっかりと犬を抱きしめながらささやきました。おう、パトラッシュ、かわいそうなパトラッシュ、二人一緒に死のう。世間の人はもう僕たちには用がないのだ。ここで横になって死のう。僕たちは二人きりだ。ものの言えないパトラッシュは答えの代わりに、なおもネルロの胸に皮脂とその頭を押し付けました。大粒の涙が、その茶色の悲しそうなまぶたにたまりました。二人は刺されるような寒さの中で、しっかりと抱き合って横になりました。 二人が横たわっている石造建築の広い内部は、野ざらしよりもっと寒さがひどいのでした。その触れるもの一切を凍らせずには置かないような恐怖。闇の中を時々コウモリが飛び回るのでした。ルーベンスの絵の下に二人は横たわっていました。あまりの寒さに体はしびれ、不思議な眠気が襲ってきて、二人は次第に気が遠く、うっとりとなっていきました。二人の心には過ぎ去った楽しい日のことが浮かび出ました。夏の牧場の花の咲き乱れた中を互いに追いつ追われつ駆け回ったことや、運河の岸の茂った草の中に座り、静かに滑りゆく船を眺め暮らしたことや、二人は争いというものを知りませんでした。ネルロはパトラッシュを愛しみ、パトラッシュはネルロを慕い、お互いに深く深く愛し合っていました。二人がこの世に生きていたのは短い間でしたが、二人が尽くさねばならない義務は尽くしました。どんな人にも獣にも恨みを持ったことがなく、極めて素直でしたから、決して心に何のとがめることもなく晴れ晴れしていました。そして今、上に衰え果て、血は寒さに凍り、クリスマス前夜の夜明かしの楽しさを思い浮かべながら、こんこんと死んでいこうとするのです。
その4の5。突然、大きな白い光が、ガランとした塔の中に流れ入りました。月でした。いつしか雪は降り止んで、今、雲間を逃れ出た月の光は、二つの名画を照らし出しました。絵を包んであった覆いは、少年がここへ入った時、すでに引き裂いてしまったから、この一瞬、キリストの昇天と十字架上のキリストの二名画は、実にはっきり認め得たのでした。思わずネルロは立ち上がり、両手を絵の方へ差し出しました。感極まった涙が、その青ざめた方に溢れ落ちました。見た。ああ、僕はとうとう見た。と少年は叫びました。ああ、神様、もうこの上は何にもいりません。足の力が尽きて、膝頭でようよう身を支えながら、なおもネルロは食い入るように、その崇拝している荘厳な絵に見入りました。清らかな月の光は、その憧れの絵を隅々まではっきりと示しました。が、これも一瞬にして隠れ、道内は再び真っ暗な闇が広がりました。絵の方に差し出されていたネルロの両手は、再び犬の体を抱きました。ああ、神様のお顔が拝めるだろう。あそこに、彼の唇がかすかに動きました。神様は私たちをお見捨てにはならない。神様はお慈悲深い。夜が明けました。アントワークの町の人々は、この大伽藍のうちに少年と犬とを見出しました。もう二人とも冷たく息絶えていました。寂しい夜の寒さは、若い命と年老いた命とを一緒に凍らして、静かな長い眠りにつかせたのでした。クリスマスの朝がほのぼのと明けて、坊さんたちがやってきた時には、石のように固く抱き合った少年と犬の亡骸の上に、ルーベンスの名画は、覆いをむしり取られて、その偉大なる天才の筆の跡を表し、すがすがしい朝の光が神の子の頭に置いた茨の冠を照らしていました。やがて、一人の頑固そうな顔をした老人が、おいおい泣きながらやってきて、わしはまあこの子供に、何というむごい扱いをしたことだろう。ああ、すまないすまない。罪滅ぼしをせねばならぬ。わしの婿になるべきはずの子だったのに。またしばらくすると、 その頃、有名な画家がやってきて、集まっている人々に言うのでした。本当の値打ちから言ったら、確かにこの子が選ばれるべきだったのに、あの夕暮れの倒れた木に腰を下ろした老木こりの絵、あの絵には天才のひらめきがあった。未来にはきっと優れた画家になれる子だった。わしは何とかして探し出して、みっしり仕込んで、その天才を磨かそうと考えていたものを。また、巻き毛の麗しい少女は、泣き崩れながら父の腕にすがって、声を惜しまず書きくどくのでした。ネルロいらっしゃいよ。支度はみんなできてよ。あなたのために、仮装した子供たちが、めいめい贈り物を手にしているし、笛吹きのじいさんが、今、吹き始めるところなの。あなたと私は、このクリスマスの一週間は、ちっとも離れず、炉端で栗を焼いてていいんですって。クリスマスの一週間どころか、いつまでいたって構わないって。ね、パトラッシュも嬉しいでしょ？早く起きていらっしゃいよ。寝るろ。けれども、偉大なルーベンスの絵の方に向けたままのその死に顔は、口元にかすかな笑みを浮かべたまま、あたりの人々に、もう遅い、と答えているかのようです。ほがらかな鐘の音が鳴り渡り、太陽は、うららかに、雪の野を照らし、華やかに着飾った人々は、往来に群がって喜んでいますが、もはや、ネルロとパトラッシュとは、人の慈悲にすがる必要はありませんでした。二人が生きている間に、一生懸命に求めていたものを、死んで何もいらなくなった今になって、初めてアントワープの人たちが与えたのです。命のある間は、離れられなかったこの二人は、死んでからも離れませんでした。少年の腕は、どうしても話すことのできないほど、しっかりと犬を抱きしめていました。恥じって後悔した村の人たちは、二人のために、神様が特別のお恵みをお与えくださるように祈りながら、墓を一つにして、主従抱き合ったままで葬りました。とこしえに、